スイスインフォポッドキャスティング、スイスインフォが日本語で毎週お送りします。1週間を振り返るニュースとスイスミュージックでお楽しみください。皆さんこんにちは。スイスインフォポッドキャスティングの金曜日が来ました。ご機嫌いかがでしょうか。佐藤由美です。
私は花粉症で咳の連続です。昨日の夜も咳に悩まされ、夜中に2回ベッドからソファーへ移動しました。小山千早です。
本当に花粉症大変そうですね。
大変です。
カラスには花粉症があるんでしょうか。
ないことになりますね。
先日カラスが巣を作ったとお話ししました。巣のある大きな木、10メートル以上のシナノキもだんだんと剥がし茂ってきて、カラスの巣を覆うようになってきました。
それで卵は孵化したんですか。
ちょうど先週末から親鳥の様子が変わってきて、どうも、餌を赤ちゃんに与えてるようなんです。
おお、これから先が楽しみですね。
カラスの、様子のリポートもしていきたいと思います。
楽しみにしてます。
それでは今週のニュースからいきましょう。4月28日、スイス政府は金融機関などで一部の行員に支払われる巨額なボーナスについて記者会見を開き、政府の方針を発表しました。ハンス・ルドルフ・メルツ財務大臣は、先の金融危機のような事態が起き、銀行が公的支援を要請する場合、行員に支払うボーナスに政府の規制をかける制度を作りたいと発表しました。これまでボーナスは人件費として計上することを認められていましたが、課税の対象となる制度です。対象となるのは200万フラン、日本円で1億7000万円以上になるボーナスです。また、メルツ財務大臣は大きすぎて倒産させられない。大きい企業ほど政府援助が必要になるという事態を避けるため、自己資本率と流動性の規制を強化することを提案しました。政府案は今後議会の審議を経ることになります。スイスでは一般のボーナスの金額の上限を定めるイニシアティブも発足し、国民投票にかけられることになり、3月には議会で討議がありました。スイスの空気はきれいで美味しい。これは良いことなのですが、あまりにも綺麗すぎて農作物に影響が出ているということが、スイスの農業試験場アグロスコープによって指摘されています。大気中にある硫黄の濃度がこの30年で8割減少し、土壌に吸収される硫黄の量も激減しています。硫黄はアミノ酸の構成する要素で、生き物の養分に欠かせません。硫黄が不足すると、本来緑色の野菜が黄色くなり、味も低下します。アグロスコープでは野菜の栽培には積極的に硫黄を補充する必要があると指摘しています。4月27日、民間の経済情報サービス企業、ダン&ブラッドストリートが発表したところによると、今年1月から3月末までに倒産した企業の数は1590社と過去最悪を記録しました。倒産件数は去年の同じ時期より約 40% 多くなっています。特にレストラン・ホテル業界は148社に1社の割合で倒産。建設業界も181社に1社が倒産しました。もう一つ不況のニュースが繊維業界からもありました。4月28日にスイス繊維協会が発表したところによると、スイスの医療・繊維業界全体の昨年の売上は12億9000万フラン、日本円で換算して約1300億円と前年より 4.1% 減少しました。繊維メーカーの売上が前年より 4.5% 減少、医療品関連企業の売上が 2.8% の減少です。業界全体の輸出額は約16億フランと 18.5% も減少しています。スイス繊維協会のマックス・フンガー・ビューラー会長は、今年も消費者の購買意欲は向上する見込みがない。スイスフランに対してユーロが安くなっていることから、EU 諸国への輸出も期待がかけられない。よって今年も引き続き繊維業界の業績の見通しは明るくないと語っています。それでは千早さん、今日のスイスミュージックはどのような音楽を紹介していただけるのでしょうか。
先週に引き続き、今週もスイスの小ビジネス界に贈られる賞、プリワロの受賞者を紹介したいと思います。ニューカマー部門で受賞した女性シンガーソングライター、レア・ルーです。レアというのは今人気の名前ですが、スイス独自の名前ではありませんよね。1984年生まれでチューリッヒ育ちの彼女は、ポーランド、スペイン、フランスの血が混ざっています。5歳からバイオリンを弾き始め、高校生の時にはあるバンドのボーカルとして有名なモントルーのジャズフェスティバルにも出演しています。今日は昨年7月にリリースされた初シングル、ハワイをお聴きいただきましょう。軽快なテンポ、爽やかな歌声でお届けします。
It's 2 o'clock in the morning and I can't fall asleep while my sister's getting married in Hawaii. And once again my jealousy just got the best of me, but the thought of losing you got me terrified. Every time I look into your oh so pretty face, I am mesmerized in love and hypnotized.My psychopathic paranoia slowly fades away till you get a message in the middle of the night. Hell, I gotta let it go. Hell, I gotta let it go. Hell, I gotta let it go. But I'm a jiggity jealous girl. Hell, I gotta let it go. Hell, I gotta let it go. Hell, I gotta let it go. Letting go, that sounds like such an easy thing to do.But I'm the living proof that love can stick like glue. Yes, I am possessive. Yes, I guess that I'm obsessed. Welcome to the crazy world of Lea Lu. Hell, I gotta let it go. Hell, I gotta let it go. Hell, I gotta let it go. But I'm a jiggity jealous girl. Hell, I gotta let it go. Hell, I gotta let it go. I know I gotta let it go.I'm in love with you and always will be. I'm in love with you and always will be. I'm in love with you and always will be. I swear I'll stop this jealousy if you marry me. Hell, I gotta let it go. Hell, I gotta let it go. Hell, I gotta let it go. But I'm a jiggity jealous girl. Hell, I gotta let it go. Hell, I gotta let it go.I know I gotta let it go. It's 9 o'clock in the evening and I cannot stay awake. I guess my spinning thoughts just need a break. If I was the president, I'd make a federal law that keeps all the pretty girls at least 10 miles away from you.
陶酔書房出版のスイス傭兵ブレーカーの自伝です。ウーリーは両親の家から北上し、スイスとドイツの国境の町、シャファーゼンまで歩いていきます。途中すっかり疲れ切ったウーリーには馬があてがわれました。朗読、吉富光一でお聞きください。
スイス傭兵、ブレーカーの自伝。陶酔書房、2000年出版。坂口修平、鈴木忠翻訳。ゆっくりと先へ。日曜日のことだった。我々はカマス屋に立ち寄り、そこで一日中とどまった。そこにいた者は皆トーケンブルクかアッペンツェルあたりから来て、異国に赴く若者をポカーンと口を開けてまじまじと見ていた。しかしその若者も自分がどこへ行くのか知らなかったし、ましてやなぜそこへ行くのかなど知る由もなかったのだ。すべての食卓で贅沢な生活や愉快な日々について語り合うのを私は耳にした。大いに飲み物が振る舞われた。私はワインを飲み慣れていなかったので、すぐに気分が良くなり、全く上機嫌になってしまった。夕暮れ時になってようやく我々は再び歩き始めた。赤毛のヘリザウ人でラウレンツと同様に粉屋だった男が我々に同行した。ゴッサウ、そしてフラービルまで進んだ。 フラービルでは屋根に覆われた前広場を通り過ぎたが、その広場の明かりの周りで何人かの女の子たちが竿で朝を打っていた。ちょっと待ってくださいと私は言った。私の恋人に似た子がいないかどうか見てきますと言い残して、私は彼女たちの中へ入って行き、しばしの間彼女たちと冗談を交わした。しかし全くと言っていいほどエンヘンと比較にはならなかった。その間案内人たちは絶えず私をじろじろ見て、あれくらいのやつなら後でいくらでも手に入るぞと言った。そして何のかんのと卑猥なことを口にしたので、私は耳まで真っ赤になってしまった。それから我々はリッケンバッハ、フラウエンフェルト、ニュンフォルンへと歩を進めた。そのあたりで突然私はどうしようもないほど疲れ切ってしまった。更新したり酒を飲んだことは別にしても、二晩も徹夜したことなど私の生涯で初めてのことだったからである。ただ他の連中は休憩の話などには耳を貸そうとしなかったし、シャウハウゼンまで行くぞとひどくせき立てた。もうこれ以上一歩だって歩けませんと私が断固として主張すると、ついに私に一頭の馬が与えられた。その馬は荒々しいのでちっとも快適ではなかった。道すがら彼らのお説教が始まった。シャウハーゼンではこのように振り舞いなさいだの、体はピンと伸ばしなさいだの、返事は快活にだのといろいろ言われた。それから彼ら二人は自分たちが知っているみやびやかな雇い主について小声で、とは言ってもわざと私に聞こえるように話し始めた。それによれば彼らの従者でもトッゲンボルクで一番豊かな人と同じぐらいいい暮らしをしているということだった。特別にとラウレンツが言った。俺は一人のドイツ人を知っているんだ。その方は人知れずシャフハーゼンに滞在されていて、高貴な貴族でいらっしゃる。その方は従者をいろいろとお探しとのことだ。何しろ一番下級の従者でも暮らし向きが軍長よりいいってさ。ああ、そのようなお方と話ができるほど私がどんくさくなければな、と私が言うと、ただ自然と話せばいいのさ、と彼らは教えてくれた。そのような高貴な人はそういう態度が一番好きなんだ。
来週は由美さんが休暇へ行きます。
日本の方には夢のような話ですが、スイスでは4週間から5週間の休暇があります。もっともこれをすべてこなしきれない人もたくさんいるとは思うのですが。
で、由美さんどこか旅行へ行くんですか？
どこにしようか迷っていて、ストックホルムに行こうかなと一大決心をしたのですが、ところが決心したその日にチューリヒック空港が、アイスランドの火山灰の影響で閉鎖となりまして、飛行機で旅行するのはこれはもうちょっと難しいかなと思いましたので、急遽国内旅行に変更しました。それでアッペンツェルに行くことにしました。
由美さんアッペンツェル好きなんですよね、うん、
まあ今はまあ火山灰の影響もやっと収まり、今日朝にはスイス郵便も国際郵便についてはやっと正常に戻ったと発表があったんですけれども、今更旅行を変更する気にもなりません
まあスウェーデンは逃げません。また来年でも行きましょう。
はい、
というわけで来週からの2週間は小山千早一人でお送りします。
今週のスイスインフォポッドキャスティングは編集担当佐藤優美、音楽技術担当小山千早でお送りしました。スイスインフォポッドキャスティングは毎週金曜日に更新されます。それでは皆さん、アラプロッシマ。www.swissinfo.ch もお忘れなく。